森本一人の元気が出るラジオ、今回もいかりさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今回も収録は9月8日月曜日ですが、ひとりさん、ボイシーではですね200回目の配信という節目の回になります。
続いてるね。
続いてますね。私とご一緒させていただいたのも2022年3月ですか。もう3年半。
ああ、3年になる。
そうなんですよ。
コーチになる前からですよね。
そうですね、はい。
でコーチ決まってこの番組どうしましょうかって、いや続けましょうっていうことからずっと続けてますもんね。
そうなんですよ。3年半ご一緒させていただいてるんですけど、一回もお食事に連れてってもらってないんですよ。
本当だわ。一回ぐらいはね。
僕嫌われてるんですか。
いやいやいや、これはもう事務所のねK さんがさ、
はいはい、
いい加減ちょっとこうね。
そうですよね、 K さんセッティングね。
K さんがさ、全くアンテナ立ててないわけですよ。ケドウくん
もほぼ言ってますけど、ケドウさん、まあお忙しいのもね、あります
か。クドウ聞いてるか。
言った、もう OK じゃなくなった。
クドウ
よろしくお願いします。まあちょっとね、シーズン中はまあなかなかお忙しいっていうのもありますし。
聞いてんのかな。
シーズンオフにぜひね、
ちゃんとケドウくんは、は
い、一席設けていただけたらと思いますが、まあそんな200回目、ボイシーとしては200回目の配信なんですが、ちょっと今回はですね、一人の選手、郡司選手をクローズアップしたいなというふうに思っています。プロ6年目の27歳、仙台育英高校から慶応大学に進んで、2019年ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団。在籍4年間でね、ドラゴンズ時代は出場73試合だったんですが、おととし2023年シーズンの途中にファイターズに移籍をしてきまして、昨シーズン127試合出場、オールスターにも初出場ということで、もともとはキャッチャー、ね、本職はキャッチャーですが、ひとりさん、いろんなポジション守ってますね、本当に。
いや、郡司君、本当すごいですよ。
すごいですか。
うん、内外野やれる選手はたくさんいるけど、こうキャッチャーまでできる選手って、すごい希少ですよ。
いや、そうですよね。
なかなかいないと思う。だから、まあ、キャッチャーやってたけど、もう内野に行った人もいるし、
はい、
そしたら、まあ、もう基本はあんまキャッチャーはもう やれない、やらないんですけど。
うん、
郡司君も野手もやるし、キャッチャーも全然できるし、
はい、
本当ね、だやっぱキャッチャーってね、特殊なんですよ。僕らプロ野球選手は、
はい、
あのまあ、内外野は、まあ、それはうまくはないんだけど、僕が内野やれたら、まあ、最後ファーストやりましたしね。
あ、そうでしたか。
もともと内野手で入ったんですけど、うん、そうですね、はい、あまりうまくなくて外野に行って、最後の最後にまたファーストやる。でもまあまあなんとかこなせるぐらいまでにはなるんですけど、
うん、
キャッチャーは無理ですから、僕らは。
まあそうか、やっぱりちょっと特殊なポジションなわけですね。
キャッチャーはもう本当、キャッチャーやってきた人じゃないとキャッチャー守れないんで、いやだからあのユーティリティ、
はい、
性能力はやばいね。
やばいですか。
やばいやばい。
そうですか。まあ、今シーズンもここまで守備についた試合90試合、9月8日の時点ですけどありまして、ファースト24試合、サード31試合、外野13試合、そしてキャッチャー22試合と、まあ、割とまんべんなくというか、
やばいっすよ。
すごいですよね、本当に。
内外キャッチャーはやばい、本当に。こんないろんなできる選手を一人抱えられてるのは、もう本当にチームとしては超武器ですよ。
そうですよね。
これまでしかも打つしね。
そうなんですよね。バッティングの方も、うん、もう5月以降のスタメンほぼクリーンナップ入ってるっていうね、郡司選手ですけれども、ひとりさん、ちなみにその守備の部分で、さっきその、まあ、内野手やって外野もまあできたりっていうことはあるけどっておっしゃってましたけど、正直そんなあの簡単なものではないと思うんですよ。プロのレベルで、まあ、できるけどっていうレベルだと思うんですけど、うんうん、しかもファーストもやってサードもやって、で昨シーズンとか結構セカンドもやったり、
うんうん、
したりしてたと思うんですけど、そんなにこなせるものなんですか。
いや、こなせないですよ。でこなせないし、まあ、こなせるっていう言い方で言うと、
はい、
やれるだけだったらいいんだけど、
はい、
グージ君でね、全部のポジション、
はい、
普通のレベルより上なんですよ。
お
だから本当に目をつぶってサードやらせるとかじゃないんですよ、
はい、
サード守れるからサード やってもらってるんですよ、
うん、
でレフトも、まあ、まあまあとりあえずバッティングがあるんで他の選手使いたいんで軍司ちょっとレフト行ってくれじゃないんですよ。別にレフトで普通に守れるから、はい、守備の戦力としてもガクッと落ちないんですよ。
は
あ、それがすごくて
高いレベルでちゃんとプロのレベルで、
そうそう、だからまあそれは専門のね外野手の技術からするともちろん落ちるんだけど、
はい、
だけど飛んだらなんかすげえ不安も大丈夫かっていう感じではないです。
ああそうですか。
うん、
これちなみに練習の時の守備の練習の内訳、その内野手もやって外野手も両方やってるっていうことなんですかね。
そうです、大体なんとなくこのチーム状況的には外野やっとかなきゃいけないなとか、
はい、
まあ、序盤ずっとファーストキャッチやってたんで、
はい、
まあ、サードはあんまりやらなかったんですけど、あ、なんかちょっとサードやっといた方がいいなっていう感じになると今度サード多めに練習したり、
うん、
でもスタメンはファーストだったんで、
はい、
まあ、その辺の練習時間の振り分け方はちょっと難しいというか。
そうですよね、
うん、だって内野のスタメンなのに外野もやっとかなきゃいけないってなると、
はい、
まあ、内野の練習メインになるんだけど、うん、試合も出るから、まあ、体力的にあまり練習させすぎも負担になってしまうんだけど、やっとかないといきなり外野じゃあ明日スタメンって言ったら、
そうですよね、
うん、やっぱり景色も違うし、だからその辺はまあ、ボスがちょっとやらせてもらえるっていう感じで僕ら言われたら、本人も分かってるんでね、あ、
うん、
なんとなく来ると思ってましたとか
そうですか、感じてるんですか。
そうそこのだから心の準備はできてるんで、あとはそのどうやって時間を割くかっていうのは僕らが決めてますけど。
ああそうですか。だから当然ひとりさんも外野守備についてはコーチをするわけですよね。
そうです、そうです、必要最低限だけですけどね。
ああそうなんですね。だからこれでやっ、うん、いないのはショートとライト、でこの2つだけというふうにね話してました。今シーズン途中7月11日のバファローズ戦で人生初のセンター、これレフトのポジションから回ったりっていうことがありましたけど、うん、ライトは逆になぜつかないっていうのがあるんですか。
ライトはね結構動きが難しいんです、逆になるんです。セカンドもそうだし、そうですけど、
はい、
ショートサードって基本ファースト側に取って投げるじゃないですか、はいはい、一連の動きで、
うん、はいはい、
でもセカンドは例えば一二塁間気味のゴロ来たら、
はい、
ランナー一塁でね切り返してセカンドでゲッツーダブルプレーの動きになってくるんで、はい、
うんうん、
こういう動きは得意不得意もあるし、それこそそういうなんだろう、セカンドファーストやセカンドはそういう経験がないと厳しい。でライトは逆の動きが今度一緒なんで入ってくるんですよ、
はい、
であとは投げる距離が長くなってくるんで、
うんうん、
まあ、軍司君にはやっぱちょっとこう肘とか肩に負担がかかりすぎちゃう。
ああ、そういうことなんですか。
そうだからライトは、
はい、
意外とスピードと技術と、
はい、
取る技術と肩の強さっていうのは結構重要なんで、
はい、
まあ、監督によってはセンターよりライトを重きを置く監督もいるぐらい、まあ、それぐらい結構ライトのポジションって難しいんで、いやだったら まずはそのライトじゃなくレフトでやってもらおう、はい、で そこまでだってやらしちゃ外野手がダメですよ。
まあそうですよね、本職の外野手たちが、う
ん、
いや
その外野手が頑張んなきゃ、その軍司君にねそのライトまで守らせるような状況を作っちゃダメですよね。
あ、そういうことなんですね、
うん、
あ、なるほど。いや、そう、素人的にはあ、外野手センターもレフトもやるならライトはなぜやらないんだろうと思ったんです。そういうことなんですね。
そうそう、だからまあ今年はね水谷君がライト守ったりもするんですけど、はいはい、まあ、これはやっぱね万波君が今年ちょっと数字的には、
うん、
去年ほどではなく、はい、チャンスをこう相手違う選手に与えてしまっている ところは、まあ、本人も悔しいだろうし、
うん、
うん、だからもうこれから終盤も万波君が絶対このポジションは明け渡さないっていうような活躍をしてほしいところですけどね。
あ、そうですね、まあ、ひとりさんとしてはもちろんね、そういう大きな期待を、
う
ん、
やっぱ上手い選手がね守ってくれた方がチームとしてもありがたいんで、
は
い、
あ、そうですね、まあ、万波選手もね非常に鋭い 肩の強さを見せた送球っていうのはね、まあ、何度も昨シーズンなど見せていましたし、うん、今シーズンももちろん見せている試合もあるんですけれども、ただひとりさん本当に、まあ、郡司選手もそうですけど、まあ、タミヤ選手とかマルティネス選手とかキャッチャー上がりで内野を守ってる選手がファイターズやっぱり多いのかなっていう印象はありますけど、これは大きなやっぱりメリットなんじゃないですか。
メリットですね、うんうん、まあ、やっぱでも郡司君がどこで守れるっていうのは、
はい、
そのチーム編成上構成上もすごいやっぱ助かると思うんです。キャッチャー2人、例えばタミヤ、伏見くんでこの2人置いとくと、はい、
うん、
で何かあった時に本当はキャッチャーもう1人必要なんだけど郡司くんがいるから、
はい、
まあ、郡司くん内野として、まあ、試合出させるとしたら、まあ、キャッチャー2人制でいけるし、
うんうん、
で間出した後に何、まあ、かあったら郡司くんそのままキャッチャーいけるし、
はい、
まあ、マルティネスもいるしね、
うん
うん、
いやだから本当にこの複数のポジションを守れる選手が、まあ、これだけいる、しかも郡司選手はかなり多くのポジションをできるっていうのは、うん、特にこのリーグ終盤の結構スクランブルな体制も増えてくると思うんですけど、かなりさらに価値が高くなるのかなというふうに思うんですが、
いやそうだから打線もね、組みやすいというか、
はい、
選択肢がめちゃくちゃ広がるんですよね。
選択肢広がる、
はい、うん、だから今だ DH とファーストと、
うん、
目をつぶってレフト、これ結構パッケージなんですよ。
はい、
まあ、今野村くんもそうだよね、ファースト、うん、DH でレフトやってるし、
はい、
で、まあ、水谷くんもレフト DH、
うん、
まあ、ライトもできるけど、でそういった意味ではそのファーストレフトってちょっとこうなんつうんだ、 DH とかって目を守備には目をつぶれるところじゃなくサードキャッチャーって入ってくるわけでしょ、
はい、
となると本当に選択肢いろんな選手使いやすい、
うん
うん、はありますね、間違いなく。
そうなんですね。いやでも本当に郡司選手はなんかインタビューの答えなんか聞いててもすごいなんかユニークなユーモアもある感じで、ひとりさんも接していてどんなタイプの選手とかどんな性格なんだなっていうのを感じることありますか。
あ、いやいや面白いですよ、ボソッと面白いこと言うし、
はい、
大人ですよ。だってあれ郡司ってまだ27歳ぐらい、
ね、うん、27歳です。
33歳ぐらいに見えません、はい、雰囲気
あ確かにそうですね、33って言われたらあそうなのかもって思う。
全然そんな感じぐらいなんかどっしりしてるし、はい、落ち着きあるし、
はいはい、
でもなんか自分を持ってる感じですよね。なんか
あ
もう郡司スタイル、郡司のリズム自分で持ってる感じがある。
ああそうですか。
うん。
それってでもやっぱり大きいことなんでしょうね。自分のスタイル一本持ってるっていうのは。
うん。それがなんかまあ郡司くんドラゴンズでも多分相当揉まれてると思うんで。
うん。
全力疾走とかもしてくれるし。
はい。
でチームバッティングも自己犠牲とかもね、打席の中でここをちょっとセカンドゴロ打っとこうとかやってくれるし、
うん、
まあ、そういう選手って、まあ、打つ方でも本当に貴重な価値なんで。
そうですね、
うん、大人ですよ大人。
あそうですか、ひとりさんから見ても大人な郡司選手、うん、
野球も大人だし、
野球も大人、
うん、まあ、若いねファイターズの選手、若い年齢も若いんだけど野球も若いんですよ。勢いあるけど、
はい、
ちょっとこうひねられやすい。
おお、う
ん、だけど郡司君はやっぱ駆け引きもできるし、はい、
うん、
思いっきりもいいしね、なんか多分玄人好みっていうかね。
ああ、そうですか。
そう、プロ野球選手が本当に いい選手だなって言えるようなプレーをしますよね。
ああそうですか。
うん、
まあ、ちょっと年齢的にいぶし銀という言葉がねしっくりくるのかわからないですけど、そういう選手になれる可能性がね大いに秘めているっていうことですよね。
いや本当素晴らしい選手です。
はい、もうこの後リーグ終盤となっていますけれども、郡司選手の活躍もますます期待、楽しみにしたいと思います。
はい、ということで今日は郡司くんメインのね話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。